ラジオゼミナール。この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は地域政策学部教授黒川元博先生です。黒川先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、黒川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめに先生のご経歴について教えてください。
私は京都出身で、はい、そういう意味ではここで働き始めるまで群馬には縁がなかったんですけども。
そうでしたか。
大学を卒業するまで関西の方にいまして、大学院の時から新潟に行って、それで今に至っているという感じです。
はい。高崎経済大学にいらっしゃってもう何年ぐらいですか？
あっという間なんですけど、22年目ですね今年。
そうですか。もう慣れ親しんだっていう感じですかね。
いや、そうですね。なんかいろんなことが毎年の繰り返しになっていくのが、ちょっと最近このままではまずいなって思い始めてます。
そうなんですね。
ちゃんと一個一個噛み締めないといけないなとか思いながら仕事してます。
はい。もう20年以上経ちますと、群馬の例えば気候だったり催しだったりっていうのはもう馴染んでる感じでしょうか？
そうですね。なんか高崎祭りとかも面白いし、まあ冬が厳しいから室内にこもりがちとかっていうのも、まあ、群馬ならではかもしれないんですけども、いろいろ慣れたし、で群馬の人とも楽しく過ごせてるかなと思ってます。
そうなんですね。私も実は関西に住んだことが一時期あったんですけれども、はい、京都と群馬の気候ってなんだか似てるような気がしているんですけれども、先生いかがでしょうか？
そうですね、風以外は似てると思いますね。冬のも冷え込み方とかはよく似てると思うんですけど、
はい、
まあ、群馬のなんか強風にはちょっと驚かされるなっていう。京都の冬ってもうちょっと静かなんですよね、
は
い、まあ、そこはちょっと違うなと思いますけど、夏の暑さとか、まあ、冬の寒さっていうところでは一緒かなって思います。
そうですね、底冷えっていうんですかね、
う
ん、
そうですね。あと、まあ海もちょっと遠いんでね、
そうですね、京都の街中ですと結構もう離れちゃってますものね。
そうですね、
うん、はい。じゃあ群馬にいても地元に帰っても暑いっていうような感じですか、夏は？
まあそうですね、まあ、夏好きなんでそっちはいいんですけど。
そうですか、うん。じゃあ一方で冬、群馬ですと結構スキー場が近いですけども、冬のスポーツっていうのはあまり先生はされない？
あ、僕はスキーとスノーボードとやりますけど、
まあ、ね、
9、1ぐらいで、やっぱ子どもの頃からやってたのスキーなんで、ボードに転向できなかったんで、はい、最近諦めつつあるんですけどもスキーはやりますね。冬のシーズンは子供が小さい時は1週間に2回ぐらい行ってましたけど、今は2週間に1回とか、最近だと、まあ、ワンシーズンでちょっと2回ぐらい行っとかないとまずいねぐらいに。
あ、そうですね、
ちょっと減ってきてますけども、まあ、でも相変わらず楽しんでます。
はい、すごくアクティブな黒川先生です。さあ、先生のご専門ですが。
あ、私はですね、開発経済学といってですね、経済学の一つの領域なんですけども、
はい、
いわゆる皆さんご存知の開発途上国をどうやって発展させるかっていうのを考えるのが開発経済学です。中でもみんなどこの途上国も自分たちで車作れるようになりたいとかね、工業化を目指して発展しようとしてるんですけども、
はい、
その工業開発っていうところが専門になります。
大学時代早くからその分野に関心はあったんでしょうか？
いや、僕は経済学部出身なんですけど、
はい、
その時はまあ経済やし、なんとなくまあ銀行とか就職しようかなぐらいの、金融とかにまあどちらかといったら興味あるぐらいの感じで全然勉強してなかったんですけど、はい、たまたまその開発経済学っていうのを担当してた先生が面白くて、
はい、
でまあ大学院行くことになったんですけども、その時に自分は開発経済学を専門にやっていこうって決めたっていう感じですね。それまでは途上国も本当行ったことなかったです。
あ、そうだったんですね、本腰入れたのはいつぐらいからでしょうか？
まあ、一応なんか大学院入ってからっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、大学院もそう、修士課程の2年間と博士課程の3年間があって、で、まあ、修士課程の2年間の時もまだなんかそんなに乗り気じゃなくて、自分は理論で行くから現場はあんまり行かんでいいんやぐらいの感じで、でも修士論文が認められないんで、
はい、
現地行ってデータとか取ってこないと泣く泣く1回行くぐらいの感じで、そんなに入り込んでもいなかったんですけど、 博士課程行って、まあ、ちょっとそのタイミングでも結婚したり子供が生まれたとかいうことがあって、うん、学生結婚だったんで、
はあ、忙しかったんですね。
そうなんですよね。ほいでちょっとある日ふとやばいなと思って、はい、真剣に勉強せへんかったら食べていかへんいうになるなと思って、でその頃からちょっと本格的にやったんですけど、まあ一回ちょっと現場出たらもう面白くて、やっぱこの刺激が忘れられなくて、はい、日本帰ってきたらちょっと生きてる感覚が得られないというか、まあ、それぐらい大変なんで、途上国の現場っていうのは、
はい、
それ経験したらもうどんどんハマっていったっていう感じで、でまあ、最初は僕ずっとアジアやってたんですけども、
はい、
最近はアジアだけではなくてアジアもだいぶ発展してきて、まあ、仕事がなくなってきたっていうところがありますから、
はい、
最近アフリカも行くようにしてます、
はい、少し前に学生さんとアフリカにも行かれたそうですが、
あ、そうですね、もうここのとこ毎年うちアフリカにもプロジェクトサイトがあるので行ってるんですけど、
はい、
去年はチュニジアに行ったりとか、一昨年はガーナに行ったりとかしてまして、今そのアフリカでは皆さん馴染みがないかもしれないんですけど、チュニジアとかその2カ国を主にやってます。
暑いところがお好きな先生にはぴったりの場所の感じがしますね。
いや、そうですね、一応チュニジアだとね、地中海に面しているような国なんでね、1月2月はちょっと寒いんですけど、それでも上軽く羽織ってたらいいぐらいなんで、日本の冬とは全く違って、まあ、途上国はそういう暑いところが多いんで、
はい、
僕としてはもう願ったりっていうところですね。
そうなんですね。そう、先生のご専門開発経済学、それからもう一つ研究で商品企画とデザインがあるそうですが、こちら始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
あ、これはですね、さっき工業化の支援が専門だって申し上げたんですけど、
はい、
僕はずっとタイとかを中心に途上国の自動車産業を研究してたんですね。で、自動車作るっていうのはいろんな製造工程があって、まあ、一番最初商品企画とかね、
はい、
で製品開発やって大量生産をやるっていう流れがあると思うんですけど、一番最初はその製造をいかに効率的にやるか、一番皮下の部分に着目してたんですけど、そこからどんな車を作るかっていう製品開発の工程とか、でお客さんがどんな車を望んでるかっていう商品企画の工程とか、上の方に上の方に興味が移っていって、まあ、商品企画を勉強してた頃に途上国向けの商品企画とか、それからデザインのインプットとか、まあ、そういうところをいよいよ自分の専門にしていこうかなっていう感じで、経済学からも少し離れて、まあ、ものづくりのエンジニアリングとかですね、デザインとかそういう領域も勉強するようにして、今だからうちの研究室は約10年ぐらい前から途上国のためにものを作る研究室に変わっていきました。
はい、先生のゼミについても詳しく伺います。今回黒川先生と録音するにあたっていろいろメールのやり取りをさせてもらったんですけども、動画が送られてきました。ゼミで活動の動画っていうのを作るんですね。まあ、プロモーションビデオって言ったらいいでしょうか。
そうですね、うちは PV と呼んでまあ一応デザインも勉強している研究室なんで、かっこいいやつちゃんと作ってみようみたいなところでやってるんですけど、
そうなんですね、
まあ、PV 作って QR コードだけ印刷したカードとかをいつも学生に渡してもらうようにしたりしてるんですね。まあ、そうしたら途上国行っても言葉分からなくてもうちがどういう研究室かって伝わるんで、これが一番名刺代わりになるなと思って、PV は毎年作ったり、一個現場が終わるごとにその時動画とかいっぱい撮ってますんで作ったりしてます、
ね、写真だけよりもやっぱり動いてるのと PV ですので音楽が流れてるのが印象的で、その行った国の音楽っていうのを流してるんですか。
いや、必ずしもっていうか僕の趣味の音楽をかけてるんですけど
そうなんですね、
一応メッセージ性を込めてですね、まあ、著作権の関係でね、 YouTube とかにアップしてないんですけど、まあ、知り合った方にお見せするようにサーバーに置いてあるんですが、うちの研究室の雰囲気とかが伝わるような曲を選んで、その曲に乗せてうちの活動の動画をお示ししてるという感じですね。
その中で3つのプロジェクトが紹介されていました。改良クッキングストーブ、浄水ボトル、そしてお米の麺 食べ物ですね。これはどんな内容なんでしょうか。
はい、なんか一見バラバラのように見えるんですけども、まあ、うちは商品企画の研究室ですっていうところで言えば、まあ、何でも企画して作ってみるんだなっていうところで、その都度それぞれの専門の研究室とか企業さんと組めばいろんなことは実現できるわけですから、バラバラにいろいろやってるっていうところなんですけど、簡単にちょっと紹介しますとね、例えばクッキングストーブっていうのは、今途上国ではこう家の中で焚き火をして料理作ってるっていうような環境で、煙の被害っていうのがすごいんですよね。肺疾患の女性の方とかがそういう病気の方多くて、でその煙があんまり出ないクッキングストーブを提供したいということでやってます。で浄水ボトルはその地域の土地の状況によるんですけど、まあ、ヒ素とかフッ素が井戸水とかに入っててですね、体にブツブツができたりとか、はい、そういうことがあるんですけど、まあ、そういうのを除去するより安い簡便なボトルっていうのを作りたいなということでやってます。で米麺は今ちょっと事情変わっちゃったんですけど、小麦高騰時代がありまして、ウクライナの政治的な問題
で、
まあ、輸出とかも減って、で小麦の代わりにもっと米を消費しようっていうことを考えた時に、炊飯で米貯めるだけじゃなくて米麺っていうのも楽しんでもらったら米の消費が促進できるかなっていうところで米麺を提供しようと。で何がそこの研究テーマになるかって言ったら、日本米ってやっぱ粘り気強くて美味しいんですけど、麺作ったりするのに向いてないんですよね。
そうなんですね。
でいかに日本米でも米麺を製麺するかっていうところが研究テーマになってます。
いや、経済を学ぶ大学とは思えないような内容だななんて思ったんですけれども、実践的で学生さんたちは非常に楽しく、そしてこれからにも役立つ内容だななんて感じました。黒川先生のゼミでの活動で目指すものというのは何でしょうか。
あ、そうですね、今いただいた話で言ったら、実は製造業面白いよっていうところが結構アピールしたいところで、文系だと製造業行ってもなんか営業職しかないんでしょって思われがちなんですけど、例えば商品企画っていうのはほぼ 100% 文系職ですし、
はい、
生産サイドで生産管理とか品質管理にも文系出身の人いっぱいいるし、まあ、そういうのをうちで体験して知ってもらったら、女の子でも製造業行ってみようかなと、で入ってからも生産サイドに行きたいなとか、そういう子が割と多めに養成できてるんでいいかなとも思えるし、分離融合というか、エンジニアリングとか経済学とか、まあ、そういう領域が今融合してる時代だと思うんですけど、まあ、将来もし営業職になっても文系の他のポジションについても技術の人と共通言語で会話できるような、そういう人材に育ってほしいなと思ってやってますし、まあ、なんといっても海外でも仕事ができる、作れるような人になってもらわないとこれから先大変だよっていうところで応援してます。
はい、実践的な内容、そして視野も広げる、そういったことも磨くことができそうですね。
はい、
次回の放送でも詳しいお話を伺っていきますので、来週もどうぞお聞きください。ラジオセミナール、今回は地域政策学部教授黒川元博先生でした。黒川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。